秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書寮編集長、佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書寮編集長、私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしております。山口さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、いよいよ3月に入って、まあ、ちょっと暖かくなってきましたよね。
本当ですね。なんか2月の末ぐらいから結構ね、ぐぐっと暖かくなったりして、不思議な気候でございますよね。
ねえ、うん、まあね、春も近づいてきた中ですけども、うんうん、まあ、相変わらずこの日々生活して思うのが、
うんうん、
値段が高くなってるなっていう感じなんですが、どうですか？
物の値段がね。
と、物の値段。
わ、うん、かります。とてもわかります。
どんなところ
で？そんなのに、皆さんのお給料はなかなか上がらずというところは苦しいところかもしれない。山口さん、何を見て、あ、高くなったなと思ったんですか？
もういろんなところで感じるんですが、特に最近、映画館に久しぶりに、数年ぶりに行ったときに、2000円になっていて、入場料が。入館料って言うんですか、鑑賞料か。
でもずっと1800円でしたよね、映画って。
もう1800円のつもりで行ったら、2000円
超えそうなんだ
って、びっくりして、こういうところにも、と思い、あ、もうこれはレディースデーとかに映画を見ようって心に決めた。感じです。
でも逆に考えてみると、結構昔からずっと1800円でしたよね、映画館って。
そうですよね。もう一時でも1500円から1800円に値上がりしたような気がして。
あ、そうなんだ。
記憶が、
私大学生の時映画館でアルバイトしてたんですけど、実は。
あ、そうですか。
そう、その時でも1800円だった気がする。学生が1500円で。
そうか、じゃあ学生の1500円の。
そう、学生証を見せてくださると1500円で、大人は1800。私が学生の時からだから、ずっと値上げしないでやってきたっていう方がもしかしたらおかしかったのかもしれないですけど、でもやっぱり上がるとね、消費者としてはびっくりしますよね。
まあそれにまた慣れていくんでしょうけどもね。
うん、私はなんかお野菜とか普通にスーパーの食品、フルーツとか高くないですか？
高いです。もういちごいっぱい食べたいのに。
ね
え。高いと思って。
そう、なんかね、果物が贅沢品だなって思ったりとか、あとよく言われるのはさ、ああいうカントリーマームとか、昔からあるお菓子がちっちゃくなったっていうのよく話題になりますよね。
ねえ、そうなんですよね。そう、値段は据え置きでも分量が変わってるって。
そう、そう、そう、あれ、私の手が大きくなったのかなと思ったら。
わかる、キットカットもじゃないですか。
あ、そうなんだ。
だからなんかそんな、なんかちっちゃい気がすると思って。
そっか。ねえ、私が大きくなったのか、キットカットが小さくなったのか問題。ね、そんな感じでございますが、秘書の皆さんもしっかりとお給料を上げていけるといいですね。
ね、本当ですね。本当、お給料上がってほしい。さあ、今日はどんなテーマでしょうか？
今日はね、なんかまあ、いろんな上司がいると思うんですけれども、これを聞いてくださってる秘書さんたちの上司もね、上司も人間だからさ、ご機嫌のいい日もあれば、不機嫌な日もあると思うんですよ。そんな時に秘書さんってどう振る舞うべきかというのを考えてみようかなと思ってまして。
これはね、本当に、何でしょう、仕事してるといろんな人がいますからね。
うん、そうそうそう。
この人今日不機嫌そうだな、ありますよね。佐々木さん、どういうふうに対処してるんですか？
いや、私ね、私が秘書時代には上司あんまり不機嫌な日ってなかったんですよ。
素晴らしい上司ですね。
そう、感情が割と一定で、あ、まあ逆に言うとすごいご機嫌な日もないんですけど。
でも一定は素晴らしい。
そうですね。本当にありがたいなという感じ。今振り返るとありがたいなという感じでしたね。だから、まあ、誰か八つ当たりをされたりとか、理不尽なことで怒鳴られたりみたいな経験は一回もなかったので、すごく幸せな秘書時代だったなと思うんですが、いろんな秘書さんとお話をしていると、やっぱり今日は機嫌が悪いっていうのが、朝、ご出社した時点でピッとわかるという秘書さんも多くてですね。
うん、
ね、何か分かんない、体調が悪いのか、お出かけ前に奥様と喧嘩をなさったのか、二日酔いなのか分かりませんが、人間ですからね。 で、そういう時に所作でどうしてるのって聞くと、やっぱりさわらの神にたたりなしみたいな感じで。
ああ、それ一番いいですね。
ね、そっとしておくみたいなことで、皆さんちょっと、なんていうかな、ダメージを食らわないようにしてるという方が多そうでした。
本当、触れないが一番です
ね、
ね。
でもさ、そうは言っても確認しなきゃいけないこととか、ね、伝えなきゃいけないこともたくさんあると思うので、ね、それをどうするかなんですけど、もう、私はそういうことがあったらですね、チャットしちゃえと思ってます。もう話しかけたりとか、直接ね、隣に行くと何かよからぬことが起きるのであれば、もうテキストのコミュニケーションにするっていうのがそんな日はいいのかなと思ったりもしますね。
いいですね。なんか、どうしてもそういうイライラしている人のそばに行くと、なんかイライラって映っちゃいません？こう、人間の脳の仕組みなのか何なのか。なんかそういうのがあるらしいんです。あくびをするとあくびが映るっていうのと、
映る映る。
同じで、なんか脳のミラーニューロンだったかな？なんかそういう特性で、目の前の方の感情をそのままコピーしがちなところが脳にはあるって聞いて、確かにイライラしてる人いると、なんかこっちも落ち着かなくなると思って、ということは
そっ
ね、
か。
本当今みたいにチャットで済ますとか、なる
ね、
べく、
ちょっとだから距離を取るって感じですよね。
ねえ、その方がいいかも。
でもなんかもう一つ、少し広い視野で考えたときには、上司ってまあ会社の中での、まあ、お立場の高い方だと思うんですけど、秘書さんたちがついてるってことは。そういう方がご機嫌悪かったときに、影響されるのって秘書さんだけではなくって、その部内の人だったり、社内の方たちっていう人たちにも広範囲で影響を与えると思うんですね。そんなときには、大勢の人が八つ当たりをされることを秘書さんが食い止めるっていうのも少し必要なのかなと思ったりもして。
ああ、もう盾になるというか。
そう。なので、例えば、なんか上司に、ちょっと、こう、お耳が痛いような案件を、報告しなきゃいけない部下の方がいたときには、ちょっと今日ご機嫌斜めなんで、私からこれ言っとくようにしますとか、ちょっと今日ね、イライラモードなので、明日にしましょうかとか言って言って、周りの方を守ってあげるっていうのもすごく大事だなと思うんですよね。
そうか、そうですよね。その辺の役割もやっぱり担っているのが秘書。
そう。だからまずはやっぱり上司を日々日々観察して、今日のご機嫌はどうなんだろうっていうのを、所さんがまず察する力っていうのを持てるとすごく、こう、社内全体の平和平穏につながるかなと思います。
なんかもうそういう、例えば上司の大好物なものを、例えば大福とかを差し入れたら機嫌が良くなるとか、そんな単純なものじゃないですよね、きっと。
どうなんですかね。なんかね、糖分不足でイライラしてるのか、カルシウム不足でイライラしてるのかとかね、そういうことだったら何かを差し入れたら治るのかもしれませんが、ね、何でイライラしてるのか。
でも、そうですね、触らないようにするというか、と。あと、時には盾になる。まあ、それはその辺は割り切って、自分はその影響を受けないぞとなんか決めて。
まあそうですね。
ね。
なんかその時ってやっぱりなんか5歳児を育ててらっしゃるお母さんのように、なんかこう八つ当たりされても、はいはいはいはい、ね、はい、わかりましたよ。ご機嫌斜めなのねって言って、あんまりこう、なんていうのかな、まともに受けないというか、こうちょっとかわすみたいな手法も必要かもしれないですね。でも、これを聞いていて、私の上司も不機嫌な日あるのよねと思っている人さんいらっしゃると思うんですけど、あなただけではないんです。もう日本中でたくさんの所さんが同じようなことで 悩んでいたり傷ついたりとかしているので、ちょっとね、自分だけじゃないんだと思うと気が楽になるんじゃないかなと思いますので、そんなことも、思い出していただけると嬉しいです。
本当、皆さんね、今日のお話が参考になれば嬉しいですね。不機嫌な上司に振り回されず、今日も元気に行きましょう。
そう、所さんは明るく元気にいきましょ
ということで、ぜひね、秘書利用や EP カレッジなどの情報は番組概要欄にございますので、ぜひご覧ください。今日もありがとうございました。
山口さん、ありがとうございました。
この番組は、秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。